ルカによる福音書第23章26から31節。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が、子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうか。以上です。まあ、このところずっとこのイエス様の裁判の記事を皆さんと一緒に読んできましたが、今日はいよいよその裁判が終わってですね、まあ、イエス様に死刑の判決が下されたわけですが、そのイエス様がまあ死刑に処せられるその十字架にかけられた場所であるゴルゴタの丘という、そこに行かれるまでのその途中で起こった出来事が記されている。それが今日の箇所なんですね。このその道行きで実は2つの出来事が起こってますね。一つはキレネ人のシモンという人の話ですね。そしてもう一つはイエス様が後からついてくる女性たちに対して、まあ、ある意味のある種の警告の言葉を発せられたという、そういうお話なんですね。この最初のキレネ人シモンという人なんですけど、まあ、後にクリスチャンになったんだろうって、まあ、伝説的に言われてますね。で、教会の指導者にまでもなったんじゃないかとも言われている人なんですね。まあ、このことがきっかけでイエス様を信じるようになったということなんだと思うんですけど、まあ、しかしそれらはいわゆる、あくまでも伝説であって、まあ、聖書に書いてあるわけじゃなくて、はっきりしたことはわからないんですね。ただはっきりしていることは、この人はイエス様の十字架の重さを自ら知った人だったってこと、またイエス様の十字架の道行きにそういう意味で最もふさわしい体験をした人であったということなんですね。まあ、ほんのわずかな時間ではありましたけれども、シモンは主イエスが担うことができなくなった十字架を身代わりに担いました。主の代わりに十字架を担うってね、これほどまでのことをした人物と言ってもいいかもしれませんね。聖書の中華者たち、たくさんの中華者たちがいますが、このキレネ人シモンについて幾度同音に言うことは、この福音書を書いたルカはですね、このシモンに本来あるべき弟子としての姿、それは私たち自身の、自分自身の姿を見ようとしているのではないかと言ってるんですね、言うんですね。それは言い換えてみれば、私たちももう一度ここからやり直したい。キレネ人シモンの辿った道からやり直さなければならない。そうしなければダメなのだ。まあ、そういう願いが込められているということができるんじゃないかと思うんですね。まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、実際に聖地エルサレムにを訪問してですね、イエス様が十字架を背負って歩かれたというこの道を、重い木の十字架を背負ってそれを引きずるようにして歩く巡礼の、ね、方法も、そういう人たちもいるんですね。まあ、そこにも今言ったような思いや願いが込められているんだろうと思います。まあ、けれどもこのキレネ人シモンの道をたどり直すということは、決してエルサレムに行かなければできないということではないんだろうと思うんですね。つまりそれは言い換えれば、ここでも私たちにはできるんだってこと。教会というところは、このシモンの後をまた自分たちなりに追っていく人々の群れだと言ってもいいかもしれませんね。私たちにとってこれは具体的な問いにもなるんですね。主と十字架の道行きを共にするということはどういうことなんだろうか。それは何を意味するんだろうか。それを一人一人が自分にふさわしい仕方で問い直すということが求められているのではないかなと思うんですね。ただその場合、一つ私たちが心に留めていかなければならない、いなければならないことがあります。それはこのキレネ人シモンがお手本だと、まあ、弟子としてのね、弟子の姿、お手本だと言ったわけですけど、まあ、シモンは自分で喜んで十字架をこのイエス様に代わって負ったんではないっていうことですよね。まあ、強いられてそうしたんですね。思いがけずたまたまそこに居合わせたばっかりに、まあ、おそらくね、その首根っこ捕まえられてですね、お前がこの十字架を代わりに負えってね、そうでなければこのイエスという男がへたばってしまってどうにもならないとね、そのローマの兵隊に強制されて、そう嫌々ながらそうしたってことですね。つまりイエス様を愛していたからとか、 十字架の意味が分かっていたからそうしたってんじゃないんですね。犠牲的な精神でが豊かな人でイエス様に同情したからそうしたっていうんでもないんですね。強制されたからそうした、やむを得なくそうせざるを得なかったっていうことですね。まあ、しかしだからといってシモンは情けないなっていうかね、責めることはできません。それは私たちも同じだからです。私ならシモンとは違ってね、もう自ら進んで喜んで十字架を追ってみせるということが果たしてできるだろうか。誰がそんなことを言えるだろうか。十字架を追うということは本当に難しい、厳しいことですね。恐ろしいことだと言ってもいいかもしれませんね。まあそういう現実は情けない現実と言わざるを得ないんですが、それが現実ですよね。しかも誰がためらおうが、やはり私たちは十字架を強いられてこれを追う者たちだということですね。このことをここで改めて確認したいと思いますね。ただしかし、私たちに十字架を追うように強いるのは、ここの場面のローマの兵隊が強いたわけですけど、私たちはその場合ローマの兵隊じゃないですよね。イエス様がそれを求めておられる。信仰の道には主イエスが私たちに求めておられることだからと信じて歩むべき時というものがあります。必ずしも自分が望んだことではないんだけれど、御言葉と御霊に強いられて歩む道というものがあるということですね。強いられるようにして導かれて主との道行きを共にする道があるということ、それが十字架を追うということですね。とはいえ、主はこのローマの兵隊のように力ずくでそのことを押し付けるのではもちろんありません。またローマの兵隊は自分で自ら、ね、十字架を追うこともないですよね。しかしイエス様はご自身で十字架を追われながら、私たちにもさあ、あなたもこの十字架を担ぎなさいと求められるんだっていうことですね。このキレネ人シモンの話に続いて、まあ、女性たちに対するイエス様の言葉が記されているわけなんですけど、このシモンに関する記事とその十字架を追うということとね、続く女性たちへの言葉にどんな関係があるんでしょうか。27節を見るとこうありますね。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従ったと。そして続く28節でイエス様は今度は婦人たちの方を振り向いて言われた。つまりここでイエス様が語っている言葉は大勢の民衆に対してではなく、その中にいた女性たちに特に語りかけられたものであるということがわかるんですね。この女性たちというのは声を上げて嘆き悲しんでいたんですね。書いてますね。まあある意味ここにも十字架の道行きの一つの姿があると言えるかもしれませんが、この時主が歩まれた道が今も残っていると言われています。皆さんご存知でしょうかね。悲しみの道、ビアドロローサっていうふうに言われていますけど、聞いたことがあるんじゃないかと思いますね。つまりこの女性たちは悲しみの道を嘆き悲しみながら歩いていた、まあ、そういう意味ではこの時この女性たちはイエス様の御心に従って十字架の道行きをしていたと、まあ、考えられてもおかしくないところなんですけど、しかしよく読んでみるとどうもそうではなかったようなんですね。それはこの女性たちをたしなめるイエス様のお言葉から明らかだということが言えるんじゃないかと思うんですね。以前にもこれまでも見てきたように、イエス様は裁判の間ずっと沈黙を守り続けられていました。私たちはその沈黙し続けていらっしゃるイエス様の姿をね、心に刻みながらその意味について考えたわけですけど、そのイエス様がここではついに口を開かれたんですね。まあ言ってみればこの御言葉はそういう意味ではとても大事な御言葉であって、そしてこの御言葉はイエス様の地上のご生涯において最後に語られた教えだということにもなりますね。それはまさしく今現実に十字架の道を歩いておられるイエス様が、私たちが十字架を追うということはどういうことかということを教えてくださったのだということが言えるんじゃないかと思うんです。ここでイエス様が教えておられることはじゃあ何か。それは一言で言えば泣きなさいっていうことですよね。この女性たちに向かってね。でもよく考えてみると、すでに女性たちは嘆き悲しんで泣いていたわけです。すでに泣いている女性たちに向かって改めて泣きなさい、泣けって言われてるんですね。それはどういうことかといえば、それはつまり女性たちのその泣き方が間違っているということなんです。 何のために泣いているか、そこが間違っているんだということですね。十字架の道が悲しみの道であるということは明らかですよね。では一体何を悲しむんだろうか、そこが問われている。そのことを私たちは改めてここで問い直し、知り直す必要があるんだ。それがイエス様が望まれたことなんだということですね。ここでイエス様が言われることはある意味とても単純です。あなた方は私のために泣いているのかと。私のためには泣くなと。自分たちのために泣くがいい、あるいは自分たちの子供たちのために泣くがいいって言ったんです。そう言われたんですね。つまりイエス様はここでご自分に対する同情を求めてはおられないということですよね。自分のためには泣くなと、私のためには泣くなってね。そうじゃなくて、自分たちのために泣くがいい、これは言い換えれば悔い改めの涙を求めておられるんだということです。同情っていうのは苦しみを共にするということです。今イエス様はね、苦しみの中にあったわけです。十字架を目の前にして、しかしイエス様はここで十字架を追って私についてきなさいと言われたわけですが、この私の苦しみはね、あなた方に一体どれだけ共に苦しんでもらえるかなどということを願ってるんじゃ、考えてるんじゃないんですね。お前たちに私の苦しみが分かるものかと言われたんでもないんですね。主の十字架に同情するということが、主の十字架の道行きにふさわしいことというのではないということです。悲しければ涙を流すのは当たり前ですけれども、その涙はイエス様に向かって、ああ、おいたわしいと泣くという、そういうことじゃない。そういう涙を流すことをイエス様が求めているんじゃないということ。なぜイエス様がこの時、この道、この十字架への道を歩かれている、歩まれていたんだろうか。それは、この私のためなんだ。この私たちの罪からの救いのためなんだということに、きり気づいて深く涙する。それがここでイエス様が求めていらっしゃることなんだ。そういう涙こそがイエス様が求めたことなんだということですね。そしてイエス様はここで旧約聖書の言葉をいくつか引用して語ってらっしゃいます。この二重括弧でね、括ら引用されている箇所がそうですね。その内容はある意味とても厳しいものですね。例えば30節では、これは旧約聖書のホセア書っていうところからの引用なんですけど、預言者のホセアっていう人は神の愛を語った預言者と言われてますが、神の愛を語ったんですけれども、同時に厳しく人の罪を罪として指摘していた預言者でもあるんですね。豊かになればなるに従って偶像礼拝がはびこるようになっていたイスラエルの人々に対して、必ず神の裁きが来るんだね、そしてその裁きが起こった時に一体何が起こるかということを語った。それがこの30節に引用されている言葉なんですね。こうありますね。30節、その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始めると。あまりにも厳しい裁きなんで、隠してくれ、自分たちをかくまってくれって、山よ丘よ私を覆ってくれ、さもなければ私はこの神の裁きに耐えられないと、まあ嘆き叫ぶ、その声のことなんですね。まあ、預言者ホセアはそういう神の裁きにさらされているイスラエルの民のために涙を流した預言者であったと言われてますね。その罪の象徴のような自分の、このホセアという人のね、自分の妻の不貞のためにホセアは苦しめられていたんですが、それをなお許しながらこれを追い続け泣き続けた、そういう人なんですね。イエス様はその預言者ホセアの言葉をここに引用なさったということですね。しかしここでイエス様は裁きの厳しさを改めて語っておられるんじゃないんです。このルカの福音書の中でね、先ほども確認したようにイエス様は悔い改めを求められた、裁かれるぞって脅してるわけじゃないんですね。裁きが来るから一刻も早く悔い改めて立ち返れ。まあ、イエス様は律法学者やファリサイ派の人々に厳しい裁きの言葉を語られましたね。しかしそういう言葉を語られながら何を言ったか、何を求めたかというと、イエス様は集中して悔い改めるということを求められたんです。帰ってきなさいと言われたんです。帰ってくるために大事なことって一体何でしょうか。それは自分の姿を正しく認識して泣くこと、まあ、悔い改める、罪を認めて悔い改め泣くことと言ってもいいんじゃないかと思いますね。イエス様はここでこの時女性たちに向かって泣きなさいと言われました。本当の自分の姿を見て泣きなさいと言われたわけです。それはどうしようもない自分に気づくということだけではありません。 イエス様がその私たちの身代わりに十字架について苦しみ死んでくださる、そのようにしてもうすでに救われている自分に気づきなさいということですよね。十字架の道行きを共にしながら知るのはその悲しみの涙なんだ。そうやって自分を知る涙、解き放たれた解放されたものの涙、解放されて神に帰ることができる人の涙だ。教会という場所はそういう涙を流すことを学ぶところだということができるじゃないかと思いますね。そういう涙を持って主の十字架の歩みを共にすることができる道を共に歩むんだということですね。かなり昔のドラマなんですけど、NHK で放送されていた大草原の小さな家っていうね、アメリカのテレビドラマが、ありましたね。皆さんご存知の方もいると思うんですけど、まあ、その物語の一つにこんな話がありました。ある年のクリスマスに、このインガルス一家、この主人公のいる家ですね、インガルス一家は家族へのプレゼントをお互いにこう隠してですね、その日に相手を驚かせてやろうとそれぞれ用意をしていたっていうんですね。で、主人公のローラは何を用意したかっていうと、お母さんがですね、オーブンが壊れて嘆いているのを知って、ローラ何とかしようと、それで自分が大切にしている子馬を手放してプレゼントすることを決めたんですね。内緒のうちにそのための取引を成立させて、そしていよいよクリスマスの日を迎えます。ところが先にお父さんがローラにくれたプレゼント、自分にくれたプレゼントをローラが開けてみると、その自分が手放すことにしていた子馬のための蔵だったんですね。ローラはそれを見ると思わず泣き出してしまいました。まあ、しかしそれでも母親に喜んでオーブンを送ったんです。そしてその子馬を手放して帰ってきたローラを迎えて、母親がそのローラの涙を見ながら、悪かったねって言うんですね。でもローラはこう答えました。私はあの馬を失って悲しいと思って泣いてるんじゃないの。私のためにお父さんが蔵を作ってくれたのに、お父さんを失望させるようなことになって悲しくなったの。心打たれる言葉ですよね。このドラマ、子供のためのドラマなんですが、大人が見ていても本当に心に響く場面がたくさんあります。そして最後に、末っ子のキャリーが、私のプレゼントのことを忘れていると大声を上げるんですね。じゃあお前は誰にプレゼントするのと聞かれると、イエス様によ。今日誕生日を祝っているのはイエス様だからと言って、クリスマスツリーのてっぺんに飾る十字架の飾りを取り出したんですね。自分も少しのお金を貯めておいて、それを買ってきたんですね。まあ、それを父親に抱かれて、クリスマスツリーの上に飾って、イエス様お誕生日おめでとうと言っても終わるわけです。まあ、本当に小さな家族の小さな物語なんですけれども、そして子供のための物語なんですが、しかし確かにここにもイエス様が私たちのために生まれてくださり、死んでくださったというその恵みがはっきりと語られていると言えると思うんですね。イエス様は十字架の道を歩んでくださいました。そこで私たちがどんな涙を流すことを覚えるかが語られているんだと言ってもいいかもしれませんね。私たちの独りよがりの心が自分のために流す涙、そういう涙は人を傷つけてしまうようなこともあるでしょう。自分の満足を得るためだけに生き、もしかすると秘密のプレゼントの計画を立てる時のね、サプライズなんつってですね、立てる時もどっかで自己満足が先立ってしまうということがあるんじゃないだろうか。もしそうだとすれば、その計画が崩れれば悔し涙しか出てこないしね、出てこないですよね。あれは時短打を踏むとか怒り出すかもしれませんね。私たちの涙はしばしばそういう罪の心が生む涙でもあるかもしれない。まあ、しかしこのローラはその自分の計画が崩れたことを悔しがって泣いていたんじゃないんですね。お父さんの愛が報われなかったことを申し訳ないと言って泣いた。父の心の痛みに自分の至らなさを思う涙だったということですよね。イエス様が私たちのために十字架の道を歩んでくださったことを本当に悲しむことができるものは、自分が他者と共にどれだけ歩くことができるかをいつも顧みながら、そのために心を痛めて泣くことができるものなんだと思います。その時私たちはその涙においてイエス様の十字架の主と共に、イエス様と共に歩むものとなる。主が求めておられるのはそういう涙で あったんだということ、そのことを心に覚えたいと思います。お祈りをいたします。